おはようございます。お祈りいたします。恵み深い天皇と様、皆をあがめて心から賛美いたします。今日この場に主が伴ってくださり、その口から出る一つ一つの言葉によって私たちを生かしてくださるから感謝します。どうかその主の言葉が聞けるように、またその言葉によって生きるようにさらに恵みを与えてください。期待してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。今ずっとローマ書8章から神様が私たちにくださったその恵み、その救いにある私たちがいただいたもの、これからいただくものではなく、すでに私たちがイエス・キリストにあっていただいているそのものを私たちがもっと深く知り、その一つ一つの恵みを私たちが味わって、神様がくださった恵みを無駄にしない、そういう意味で私たちがずっと今8章を見ています。で、今日12節からなんですけども、ですから兄弟たち、私たちは肉に従って歩む責任を肉に対して負ってはいません。なんか難しい言葉ですね。で、このですからという言葉の前にどういう言葉があるかというと、10節から読みますと、もしキリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、霊が義の上にゆえに生きています。もしイエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中からよみがえらせた方は、あなた方のうちに住んでおられる御霊によって、あなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです、という言葉が書いてあります。だからこの前のものを理解して、それでですからという言葉にこう綴るんですね。で、私たちは神様から作られたものです。で、神様の言葉によって生きるように、神様がこう命の法則をセットしました。すなわちどういう意味かというと、私たち体が息をして、また食べて、それにまた寝て起きてという、そういう仕組みの中で生きられるように、で、神様がそれに必要なものを全部備えて与えました。だから空気を吸うという時に神様は空気を与えて、また私たちがそれを吸って吐くことのできる体の中の仕組みを神様はお作りになりました。また私たちが食べて生きるという時に、神様は食べ物を与えて、また食べることによってそれが私たちの体を生かす、成長させる、またそれだけじゃなくて、その食べたものが排泄することによってまた次に食べる、その食欲、またその食べ物自体、それも神様が全部与えました。私たちは生きるということは何か動くということを連想しますけども、生きるということは必ず寝る休むというところを共にしています。動くことは休むことと、また寝ることとを一緒にしなければ、動き続けて人間は生きるということはできません。だからそういうことを誰が作って、誰が決めたのか、それを決めた方を私たちは神様と言っています。私たちを作った神様は私たちが生きる法則を決めました。でも私たち肉体だけあるのではありません。私たちのうちには心があります。精神世界があります。また私たちに神様はご自分で息を吹き込んで生きる霊としましたから、私たちのうちには魂、霊というものがあります。で、それは神様から続けて息を、その神のこう力を受けながら生きるように神様がセットしたんです。それはすなわち神様が語る通りに、私たちがその命の法則を守ることによって生きられるようにしたということなんです。 今イエス様は私たちに神様の口から出る一つ一つの言葉によって生きるんだというその意味は何なのかというと、初めの時に神様が人を作って、神様がいろいろ言葉をあげました。あなた方は産んで増えてこの地を満たしなさい、征服しなさい、で神様が作った全てのものを管理しなさい、支配しなさいと言いました。そのことによって人間にはそういう能力とそういう権威が与えられたんです。またそういう働きが与えられました。しかしその中で神様はどういう言葉をおっしゃったかというと、そのエデンの園の中央にある善と悪を知る木の実は食べてはならない、そうすれば必ず死ぬという言葉を与えました。でも人間がそれを守りません。逆らってその木の実を食べてしまいます。でその食べるその木の実を食べること自体に問題があるというより、神様がそれを食べてはいけない、そうすれば必ず死ぬという言葉があったことに私たちが逆らった、それを守らなかったというところに私たちの罪の始めがあるんです。今もだから神様の言葉通りに生きることが神様に喜ばれる信仰であり、私たちが自分で立派になって自分で偉くなって神様を驚かすほどの何かを神様のためにしてあげる、それを神様は喜びません。多くの人は私たちが立派に生きることを神様が喜ぶと思っています。しかし神様はそうではありません。私たちが神様の法則になければ、どんなに立派に生きているように見えても、どんなに本当に完全なものとして生きるように見えても、必ず死ぬというところで私たちの人生はもう定まってしまいました。なぜかというと、神様の言葉を逆らって私たちが善と悪の善と悪を知るその木の実を食べた、そのアダムの末として生まれましたから、私たちのもともと生まれる時から私たちは神の言葉に聞き従わない性質を持って生まれました。だから罪人として生まれたんです。罪を犯すしかない、そういうものとして生まれました。それで神様は私たちを憐れんでるんです。私たちの力では罪から逃れることができない、罪に勝つことができない、そのことを最も理解しておられる方は神様です。だから神様は私たちができないこと、人間がみんな心合わせて力合わせて全て持てるものを用いて、それでも罪から自分たちを救うことはできないことを神様は理解してるから、その神様ご自身が私たちを罪から救うことを計画し、またそれをイエス・キリストによって与え、私たちに誰でも信じる者は罪から救い、誰でもイエス・キリストにある者は新しく神の子供として聖なる者として生まれ変わることができるように神様してくださいました。それが救いです。それが福音です。私たちは何もしてないけど、私たちはそういう真理、そういう背景、そういうのを全く悟らずに、また知ろうともしないし知ることもできませんけど、でも神様はご存知だから、ご自分で作りご自分で愛したその人間が罪を犯したからといって、神様は人間を嫌いになる、人間を憎むようになるということはできませんでした。皆さんが子供が自分の本当に愛の対象として、もうこの子この子という、そういう愛するものとして自分の心の中にこう育みますね。そうするとその子供が具合悪く、その子供が罪を犯す、その子供が自分に逆らう、どういうことをやってもその愛ということが変わるわけではありません。人間の親というのは、もう自分にあんまり逆らったら、手に負えなくなったら子供もう縁を切ってしまったり追い出したり、いろんなことをします。 でも神様はそうじゃありません。自分に逆らって罪の中にあって本当に傷だらけなり、また病んでいるその人間に対して神様の愛は変わりませんでした。今も変わっておりません。誰であっても神様は一人一人をこよなく愛しておられます。で、その愛は、神様の愛は私たちの根本的な問題を知っておられますから、私たちが死なないで、私たちが本当に病気になって傷んで自ら傷ついて罪の中で泥沼になって、そうやって生きるところから救おうとすることが神様の愛の現れです。その現れは十字架によって現れました。人間は自己中心的な愛を求めます。私が願ってる通りにしてくれたら、そのことを愛だと自分で測っています。私の願い通りにしてくれる。でもね、私たちの願いというのが本当にもしそのまま全部叶えられたら、私たちどうなるでしょうか。それが私たちの益になるでしょうか。私たちは自分の欲望はあります。自分の感情通りにもうイライラしたり、自分の気に入らなかったり、そうしたら怒ったり、破壊力は持ってます。でも本当に自分のために何が必要なのか、何が自分の益になるかは私たち本当は知らないんです。子供たちを叱りながら、私たちはあなたのためにとよく言います。でも本当に子供がその親の思う通りに、親の言いなりになって育ってくれたら、その子供は幸せになり、その子供は本当に立派になるんでしょうか。決してそうではありません。そのところで神様は私たち一人一人に対して、何が益なのか、どうすればいいのかの正しい答えを持っておられる唯一なるお方です。私たちがそれを信頼するならば、神様どうぞ御心のままに私になさせてくださいということを願い、またその方に自分を委ねるということはとても優しいことなんです。でも私たちは神様より自分で考えて自分で測っている、そのことがもっと立派そうに思う時があります。なんか神様が考えているのが理解できない、私が考えている方が最も正しいんだと思う、そういう思いです。しかしどうでしょうか。本当にそうなんでしょうか。聖書でいう人間の心というのは最も陰険で、全てのものが腐敗していると書いてあります。私たちの心の中にいいものがたくさんあるみたいに、私たちは自分の心を見てこういいものを探しします。それで何か悪いものがあるようだったら、私たちはそれをすぐ隠そうとして、でそういう自分に対して挫折したり、そういう自分に対して自分が自己虐待に陥ったりします。自己嫌悪に陥るわけですね。でまた自己憐憫に陥って、私かわいそうかわいそうやります。誰かがそういう自分に対して指摘するか、誰かがそういう自分を蔑むか、心配で警戒して逆に攻撃的にもなります。でも聖書は私たちの心の中にいいもの一つもないと言っています。だからその心のすべてを神様は取り除いて、それは捨てて、で神の心を与えるから、完全に神のものを新しくもらいなさいということなんです。で新しく与えました。私たちイエス様を信じる者には神の心が与えられていると聖書は言っています。私たちのうちにイエス様がおられる、神の霊御霊様がおられるということを私たちが信じています。ならば御霊様がおられることは、神様の心がそ そのまま私たちにも来ているということなんです。御霊様は何かの御霊様という空白じゃなくて、御霊様は神様ですから、神の力、神のご性質、神様の心、神様のすべてをそのまま持って私たちのところに臨んでくださいました。だから聖霊が臨むとあなた方は力を受けますと言ってます。どういう力を受けるのか、私たちの思う通りにする力ではありません。今日の御言葉を見ると、私たちの体の行いを殺すことのできる力を持っておられるということなんです。聖霊様がおられるのに、私たちの体のその肉なる情欲や欲望を私たちが制御できないというならば、それはおかしい話です。人間は誰もできません。だけど聖霊様はできます。だから聖霊様によって生きるならば誰でもできます。でも残念なことに、信仰によって救われるとありますけども、信仰によって心で信じて、また口で告白して私たちは救われるのに、私たちの口はいつもそう、どうですか、聖霊によって私は自分の肉の思い、また体の行いを私は殺すことができると言わないで、私はそれができません、人間だからできません、人間は罪のもとに罪の奴隷として生まれたから、私は罪の中から離れることができませんということをいつも告白しているならば、その人は決して御霊の力を体験することができません。多くのクリスチャンが今も罪と戦ってます。今も罪の中からどうすることもできないという挫折の中に陥ってます。その人のうちには御霊様がおられないでしょうか。その人のうちにおられる御霊様は、その人を罪から贖い出したその神様ではないでしょうか。その神様は、その一人の私の肉の行いを制御できない、殺すことのできない無力な方でしょうか。皆さん、お一人お一人の中におられる聖霊様はどういう聖霊様ですか。罪を犯させる聖霊様ですか。私たちを罪を犯しても、はい、どうしようもない、あの子がそう思っててそうやってるんだから、私の手に負えない、そういうことをおっしゃる聖霊様なんでしょうか。私たちが、私たちのうちにおられる聖霊様を信頼しないならば、逆に言ったらそれが信じないということなんですね。その方が私に何をしてくれるか、その方がどういう方なのかを信頼しないんだったら、私たちは決して御霊によっていただくことのできる恵みを一つも味わうことができません。韓国に行くと大きな教会がたくさんあります。何万人集まって礼拝します。いや、何十万とも言える、そういう教会もあります。世界で一番大型教会というか、たくさんの人たちが一つの教会に集まる一番大きい教会は全部韓国にあります。で、日本から信者さんたちを連れてって、それで韓国に行って教会成長セミナーとかそういうのをするときに、みんながその数に、そういうプログラムに、そういう建物に、そういういろんなそこで行われてるそういうものに圧倒されます。2、3人主の皆で集まるところに神様は伴ってくださってます。その2、3人集まってるところに伴うその神様と、何万人集まってるところの神様と、 異なる方ですか？聖霊様の力が違いますか？私たちが頼っているのは多くの人数じゃなくて、多くのお金ではなくて、多くの人間の才能じゃなくて、御霊様お一人でしょ。私のうちにおられる御霊様は全世界のすべてを作られた神様です。皆さんのうちにおられる聖霊様も同じ聖霊様でしょ。それで私が韓国からこう帰るとき、日本のその日本からそこ訪問した信者さん一人一人に言う言葉があります。あなたのうちにおられる聖霊様、あなたの奉仕してるその教会に伴ってくださるそのイエス様は同じイエス様なんだということ。聖霊様が小さい聖霊様、大きい聖霊様がいるわけじゃないし、強い聖霊様、弱い聖霊様がおられるわけではありません。神様お一人なんです。子供が生まれるときに目も見えません。耳も聞こえません。目も持てるし、耳も持ってるけれど、足も持てるけれど、その生まれたばかりの赤ちゃんがするそのこと、できる機能というのはいろいろできないことがたくさんあります。だけど生まれたばかりの赤ちゃんがどこかそれで悪いのではありません。それで障害児でもないし、それで何かが問題あるわけじゃありません。そう生まれて当たり前で、1歳は1歳の時にできることができればいいことで、1歳の時にその子供が大人みたいに全部全てができるように、そういう機能を持たなければダメということではありません。私たち一人一人は生命体なんです。種から始めて実を結ぶまで神様が私たちを育てるならば、その種から実になるまでの過程を私たちは毎日寝て起きてる間、その中にある命が育て、その命が生き続けることによって必ず実を結ぶまでに行きます。でもその期間、その過程というのは私たちが決めるのではなく、私たちのうちに全てすでにセットされています。種の中に、その種が何の種なのかによって違うでしょ。リンゴの種はリンゴの実を結びます。ジャガイモはジャガイモ、一つは木の上にこう実を結ぶし、あるものは土の中で実を結んだりもします。それ自分たちが選ぶわけじゃありません。蝶々が卵で始まったとしても、その卵が青虫になって、でさなぎ通してまた蝶々になるまで、その過程を経ていくのに、それが間違ってる、そうしてはいけないと誰も言えません。なぜなら神様が決めたことだからで、私たち一人一人が今クリスチャンとしてイエス様のその体のうちで神様によって生まれ変わったとしても、その私たちが本当に今育てられているということはそれぞれが違います。だから信仰の分量も違うし、神様の育て方違います。だけども私たちが同じ聖霊様によって始まったから、育つにつれて何が出てくるのか、イエス・キリストのご品性が出てくる、イエス様のことがもっと分かる、神様が私たちのうちでなさることを私たちがすることができる、それが現れる、それが当たり前なんです。クリスチャンなのに信仰生活をずっとしていくのに変わらない、これは問題なんですね。私たちみんな赤ちゃんとして生まれたのは事実だけど、一 日が経つにつれて神様の口から出る言葉をずっと食べて、それで自分の中のものを排泄して罪として告白して、ずっと神のものがどんどんどんどん私たちに供給されて満たされることによって、私たちの内にあったものはどんどんどんどん外に出されながら、私たちは神のものとして成長していくんです。すなわち御霊によって私たちは罪を犯さずに神の御心のままに生きることができる。それが私たちの信仰生活です。何か奇跡を行うことができる、立派に語ることができる、すぐいい人格になれる、すぐお金持ちになれる、すごい才能を持つことができる、そういうことではありません。自分の思いを捨てて、自分の憎なる習慣、自分が世から習った全ての常識やそういうものではなく、神の言葉が私たちのうちに生きて働いて、食べるとその食べ物は私たちの胃の中に入って、結局栄養分として私たちの体のどこかに行くんですね。でまたいらないものは排泄される。神の言葉を続けて食べる、そのことによって私たちは成長していきます。何として成長していくのか、神の子供として、イエス・キリストの証人として、神の言葉通りに行って生きるものとして私たちは成長していきます。ただ頭でかちになることではありません。ただ言葉だけ口出し者な、そういうものとなるわけではありません。神の心を持っていますから、人を愛するものになり、人を尊ぶものとなり、また人に対して寛容し、人を受け入れ、人に対して忍耐するものとなり、自分も人も裁かずに神様に救われること、また神様が清めて本当に神の子供としてちゃんと育ててくれることに対して私たちは信頼するようになります。信頼したら心配しません。私には今孫が3人います。で孫たちがこういろんなことをこう日々こう変わって知っていきますね。でその時に私はもっと早く、もっと立派なこと、そういうことを考えません。一つできたことに喜び、わあよくやったと言います。あこのぐらい大きくなったねって、もう何でもノーと言うと、何でも自己中心で、もう私私という子がもう5歳くらいになって学校行き始めたら、ちゃんと座ってちゃんと聞いて、なんかこう赤ちゃんっぽいそういうところから抜け出て、で落ち着いてこう大人の中にいることができるようになった。はあすごい成長したなということを思います。私たち一人一人は自分で思うあるはかりを置いて、そこに至らないと言ってイラついたり、他の人も早くそこにならないかなと言って私たちが引っ張るならば、それはかえって壊すことになります。どんな枝も引っ張って伸びるわけじゃありません。どんなつぼみも人間がこう広げて花咲くわけではありません。触るほど壊れます。人間の手というのは生かす手ではありません。神の手が生かす手であり、人間の手は壊してしまう、自己中心で自分の思いで自分の感情で自分の思う通りにしようとすることだから、それができません。でも思い自体が変わって、私の思いではなく神様の思いが私たちの中にあって、その神の思いが私たちを通して現れるときは、この手も私たちの言葉も神に用いてし、神に用いられる手、神に用いられる唇、神に用いられる、そういう私たちは本当に人を生かしたり、人を立たせたり、人を癒すことのできる言葉、癒すことのできる手に変わります。 しかし自分の思い、自分の正しさ、自分の感情でするならば必ず相手は傷つくようになっています。皆さん、自分がそうされることに対してはみんな敏感で、それ嫌だという反応を持っています。それでイエス様は私たちに、あなたが知ってもらいたいように人にしてあげなさいという、そういう言葉を私たちに分かるようにしてくださいました。私が嫌だったら人も嫌なんだ、早く早くやって、自分が嫌だったら人にも早く早くやってはならない。私がバカと言われて、私がいくらダメなものでもバカだと言われたら嫌でしょ。そしたらどんなにダメな人だと思われてもバカと言ってはならない。バカと言って良くなる人は一人もいません。子供にも、なんでお前そうなのと言って良くなる子供は一人もいません。さっき子供が一つ一つできるようになった時に、ああよくやったと私たちは褒めてやります。私たちが生きるために、一日生きるために、神様はどんなにたくさんのものを備えて、どんなにたくさんの人を動員して私たちをここまで育ててるか分かりません。皆さん、ここに来られるまで、自分の人生、生まれて今まで、どんなにたくさんの人が、たくさんの時間を、たくさんの心を、たくさんの労苦を通して、たくさんのお金や、たくさんの本当にいろんなのを動員して、それで皆さんが今ここまでに来られたか考えたことありますか？私なんかそんなこと言えません。神様、本当に私たちがそんなに価値のないものだったら、そのようにたくさんの人々を動員して、たくさんのものを神様が与えて、備えて、忍耐して、それで私たちを育てること、私たちを生かせることなんかしません。神様は私たちのためにイエス・キリストを送って、私たちのすべての罪を身代わりとなって、こう罰を受けるようにしてくださいました。だから誰でもイエス様にあるならば、そのイエス様が罰を受けてくださったから、もはや罪として定められることなく、許されたものとして新しくなって、神の子供として生きられる。で、神の子供として生きられることが、今日の御言葉見ても、これが全部御霊によってなんです。私たちは肉に従って歩む責任を肉に対して負っていませんということは、私たちがもう肉の行いで歩まなくてもいいんですよということなんです。私たちの肉なる思い、私たちの肉なるそういう行いというのは、聖書で、先週やりましたけども、不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵、争い、そねみ、憤り、同派心、分裂、分派、妬み、また明定、そういうものなんです。また心から出るものも、悪い考え、殺人、姦淫、不貧困、また盗み、偽装、偽証する、また罵る。私はこういうものではないと皆さん言いたいでしょうけども、この中の一つ二つ、みんな自分の心の中、自分の生活の中で認めたくなくても自分の中にあるということは分かりますよね。人と競争する、人と比較する、その中から出てくる焦り、その中から出てくる妬み、私中心として、私の愛するもの、私に益になるもの、私に良くするもの、それでそれ以外はどんどんどんどん関係のない無関心、そうじゃなければ警戒を持つ、また敵を持つ、そういう私たち、前10回を黙想しながら、殺人してはならないという言葉ありますよね。人を殺してはならない。で、私たちは今65億という人間が地球の上に共存しています。 で、私一人というのはすごく私にとって大切であり、私が私を忘れることはありません。だけど神様は一人一人を同じく見ておられ、同じく測っておられます。私たちがいないように思っている人たち、65億がいるのに、その人の存在というのは私の頭には全くない。それは私たちが大量虐殺しているということで、神様教えてくださいました。私たちは自分の重さって60億分の1なんです。私に良くする人、悪くする人、私に関わる人、関わらない人、神の前で同じなんです。小さい人、立派な何かものができて世の中にあって力を持つ人、何の力を持たない人、阻害されてる人、重さが同じなんです。その神様が私たちのうちにおられます。その神様が私たちの心の主人なんです。その神様の考え方が私たちの考えを間違ってると言って、その考えを捨てなさい、その考えを全部屈服しなさい、私の考えで生きなさいと言って私たちの考えを収めてくださる方なんです。私たちが御霊によって生きるというのは、神様の考えを、神様の思いを、心を持って生きることなんです。体は同じですね。でも主人が変わったんです。私から御霊様へと変わったんです。車は同じなんだけど、運転する人が変わったら、前もって自分の思う通りに生きようとした、そういう運転手が運転したら、車はその運転手の行こうとするところに向くしかありません。でも本当に真理へと神様に聞き従って行こうとする、その運転手がハンドルを握れば、その車はその真理のうちに神様に従って歩むことができます。私たちの主人が御霊様に変わるならば、本当は神様変えてくださいました、私たちが認めないからで。私たちが体の行いを殺す、それも御霊様によってとあります。で、御霊様によって体の行いを殺すということは、11節にある私たちの体の死ぬべき体を生かしてくださることなんです。すなわち体の行いで生きれば、あなた方は必ず死ぬとここに書いてあります。でも御霊に聞き従って生かすままに生きるならば必ず生きる。どっちの力が強いですか？神様の力が強いということを皆さんが本当に認めるなら、私の心の内で神様が私より強い、私の考えは地にあって、神の考えは、思いは天にあります。で、地のものを私たちが捨てるならば、天のものが私たちを通して現れる。これは誰であってもできることであり、神様がなそうとすることを妨げることのできる人は一人もいません。また神様は全ての人の中でこれをなすことができる全能なる神なんです。さっき善と悪を知る木の実を食べた話をしましたけども、その時に善と悪を知る木の実を食べたら必ず死ぬと神様警告したのにも、エヴァが蛇の言うことを聞いて、いや死なないよという言葉を聞いてしまいました。皆さん、ここ今13節に見ると、もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬのですという言葉があります。皆さん本当にそう信じてますか？ 肉の行いを殺さないならば、あなた方は罪を犯すしかありません。肉の行いをあなたが殺さないならば、あなたが殺すというのは、御霊によって殺していただくことができるということを信頼しないならば、あなたはそのまま肉の思い、肉の行いの中にあって、ただそうやって生きるしかありません。それで必ず死にますと言っています。皆さんは礼拝一生懸命守ったら、聖書一生懸命読んだら、ずっと祈ったら救われると思いますか？そうしたら生きられると思いますか？いいえ、生かす霊である御霊によってしか私たちは生きることできません。生かしていただくことによってのみに生きられます。で、生かしてくださる神はまず私たちの肉の行いを殺してしまった神様です。すなわちイエス・キリストに私たちの肉体と、また私たちの肉のから出る情欲と欲望を釘付けて、もう十字架につけました。それでパウロは、もはや私はいない、私のうちに生きておられる方はイエス様なんです、私が今生きることは自分で生きることではなく、イエス・キリストを信じる信仰によって生きるのですと言っています。それがどういうことかというと、イエス様の言葉を聞き従って、その御霊様が私に語ってくださり、なさせてくださることに従って生きていますということなんです。信仰によって生きるということは、御言葉に聞き従って生きることなんです。御霊様がおられることは、自分の肉の思いと肉の行いを捨てて、そこから離れて生きることなんです。私は人間だからしょうがない。私はもう救われたから、イエス様を信じたから、私は天国に行ける。でも、私のうちにおられる御霊様に聞き従って生きることはしなくてもいい。そんなことはありません。御霊様が来てくださった、そのことは救いの恵みです。しかし救われた者として生きることは、永遠の命を持って生きることは、再び罪を犯し続けて生きることではなく、自分の罪を捨てて、自分の肉の思いを捨てて、肉の行いを殺して、御霊に導かれて生きることなんです。で、御霊はどのように導くか、罪から離れるように導きます。自分の行いではなく、神が願われる通りに生きるように神様は私たちを導きます。御霊様は私たちを導く。それで御霊に導かれる者は皆神の子供だと言いました。で、御霊に導かれることは教えられること。また罪を罪として示していただくこと。またそれを告白し、許していただくこと。すべての不義から清めていただくこと。神の恵みを知るように、神を知るようにしてくださること。そこにあって神様のご品性を私たちが預かったものとして生きること。神の心、神の思い、神の言葉で生きるようにしてくださる方が御霊様であり、御霊様に導かれるならば、誰でもそういう生活をしていきます。皆さんがそういう生活するのに私は完全じゃない、完全じゃないんです。でも今この瞬間、私たちは恵みを受けるべき時であり、私たちの救いの日です。すなわち今この瞬間、皆さんは御霊様が私の肉を、肉なる行いを殺して、神の御言葉によってその死から蘇らされたその力によって私たちを生かす、そのことを皆さんが今告白するならば、皆さん今罪を犯さずに神の思いの前に、どうぞ神様の思う通りに私になさせたまえ、言えるはずなんです。その瞬間が次々と 積もることによって私たちの一生はなっていきます。私たちの一生というのは日々の積み重ねであり、またその日々は一瞬間一瞬間の積み重ねです。だから私たちの信仰、これからどうしようとか、これからどうするとか、そういうことではなく、瞬間瞬間神の言葉に聞き従って、瞬間瞬間自分の行いを殺して捨てていく。イエス様は私についてきなさいと言いました。私にとどまりなさいと言いました。御霊様についていきなさい、御霊様によって生きなさいと言っています。その時に必ず前に言った言葉、それは自分を否定し自分を捨てて、また自分の願いは聖霊の願いに逆らうから自分の願いを捨てて、また自分の立場、自分のことを離れて、でイエス様の御言葉の中にとどまりなさい。主のうちに、御言葉のうちに、イエスキリストのうちに移してくださったから、死から命へと移されて、暗闇から光の中に移されたから、移されたところにいなさいなんです。救われたのに、イエス様信じたのに、元の考え方して、元の生活のそういう成り行きの世から染まったそういう習ったものに続けて歩むならば、私たちは御霊様と逆らうものとなり、言葉は聞いてるけれど聞き従わないものとなります。私が弱くて聞き従えないんじゃなくて、私が聖霊様を私より弱いものとして見下してるから、信頼してないから、すなわち私が神様より強くなってて高くなってるから、私たちは罪を犯してしまうし、私たちの肉なる行いを殺すことができません。今でも御霊様は私たちのうちにおられます。神様としておられます。全知全能なる力を持って、愛の心を持って、憐れみを持って、聖なる清さを持っておられます。その方の思いが私たちの中に注がれました。その方の力が望みました。信じますか？ならばそう生きてください。ならば神の子供として私たちは生きられるのです。お祈りします。私たちの体はイエス・キリストの血潮によって贖い出され、私たちがもはや自分のものではなく神のものです。神様、私たちのうちに望んでくださり、常に伴ってくださり、教えてくださり、また生かしてくださるからありがとうございます。どうか生かしてくださるその神様の導きによって、その生かす一つ一つの言葉によって聞き従って生きられるように、私たち一人一人を収めてください。期待してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。